本日の聖書箇所に移ります。ヨハネによる福音書2章1節から11節です。新約聖書165ページ、新約聖書165ページ、ヨハネによる福音書2章1節から11節です。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスにブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスはさあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒が変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで行った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。本日の宣教、水汲みしもべに起こった奇跡と題しまして、末森桜子牧師にメッセージをお願いしたいと思います。ではお願いします。
おはようございます。主に心から感謝いたします。共に祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣の方、また前後ろの方と心を込めて祝福します。挨拶しましょう。祝福します。祝福します。祝福します。ホールの子供たちも祝福します。ライブ配信の皆様も心から祝福いたします。今日は子供、若者祝福礼拝です。そのために今前の方に並んでいらっしゃる子供たち、若者たち、どうぞお立ちください。祝福のお祈りをいたします。はい、どうぞ。信仰を持って若者であるという祝福を受けたいという方々は、この地上の年齢は関係ありません。信仰を主が喜んでくださいます。はい、子供たち集まってください。祝福をいただきましょう。はい、さすがですね。献身者みんな立ち上がって祝福を受けようとしています。はい、いいですね。励まされて皆さん献身者もいいんですか。皆さんいいんですね。はい、祝福は受け取るときに受け取りましょうね。はい、祝福を祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今見舞いに立っておられる子供たち、若者たち、また信仰によってあなたの祝福をいただきたいと、主よ、あなたの見舞いに今ひざまずき、ぬかずき、主よ、あなたの祝福を求めている者たちを今日この礼拝に集めてくださり、心から感謝いたします。お一人お一人に主が特別な選びを持って今日までその歩みを祝してくださいました。また特別に若者たち、そして子供たち、今それぞれに戦いの中を通っております。神様からの試練の中を通っている者もおります。失望している者もいます。将来に不安を覚えている者もおります。主よ、どうぞ祝福してください。この時あなたの御言葉によって励まされて、イエス様の十字架を体験して、ますますイエス様を信じ従っていくお一人お一人となられて、どうぞ教会に主がご栄光を表してくださいますように、祝福をお祈りいたします。また今子供たちを育てているお父さんたち、お母さんたち、悩みの中にあるものもおりますから、主を励ましてください。信仰によって神の国と神の義をまず第一に求め、 子供たちを、若者たちを導いていく、また先立った大人たちとなりますように、ここに集いし、すべての者たちに今日聖霊の十万を与えてくださいますようにお願いいたします。必ずそのようにしてくださり、素晴らしいこの教会に与えられている世界宣教の使命、教会のリバイバルの使命が今ここに立てられたお一人お一人を通して大きく強く前進していきますことを心から信じ、主に期待いたします。お一人お一人に聖霊の油注ぎを心から信じ、また主に期待しながら祝福してお祈りいたします。アーメン。お座りください。今日ここにいない子どもたち、また若者たち、また私たちが覚えているすべての子どもたちですね、孫たちのこともいつも私たちは覚えて祝福をお祈りしていきたいと思いますし、今週は木曜日子ども食堂があります。子ども食堂には本当に多くの子どもたちが来ます。代表はこれがいつか教会学校の後継になるということを信仰の目を持って見ながら奉仕をされております。このことは必ず実現していくと信じます。どうぞ祝福されますように、木曜日の子ども食堂のためにも、集う子どもたちの上にも祝福を覚えてお祈りしていただきたいと思います。大変暑い毎日が続いております。体調を崩しているものもおります。今の時代はこの温暖化ではなく地球沸騰化というふうになったということが、国連の総長が先日警告をしておりましたが、このあと本当に地球がどうなっていくのでしょうか。主が再び来られる日が近づいておりますことを、このような自然界の様子変動を通しても、私たちは今が終わりの時であるということ、そこに主が私たちを生かしてくださっている、このことを覚えるものであります。今週も毎日皆様に主の守りがありますようにお祈りいたします。そしてどのようなことがありましても、どのような出来事が、この終わりの時代ですからね、イエス様が語られましたように、もういろんなことが起こります。また私たちの人生にもいろんなことが起こっていきますけれども、そのような時代にあっても、そのようなどのような時にあっても、私たちに定められた人生のレース、信仰のレースを走り抜くためには、イエス様を信じる者たちにとって、先週もお話ししました、最も重要なこと、大切なことは聖霊の火によっていつも燃やされていることです。沸騰していることです。クリスチャンこそは温暖化でとどまらずに、さらに沸騰化、沸騰されて最後まで主に仕えていく者たちになりたいと願います。黙示録の3章の15節、お開きになる方は456ページです。主は終わりの時の教会、ラオディキアの教会にこのように言いました。黙示録、ヨハネの黙示録3章の15節、ちょっとせっかくですからご一緒に読みましょう。456ページ、ヨハネの黙示録3章の15節、16節を読みましょう。456ページです。ヨハネの黙示録3章の15節、16節を読みましょう。3、はい。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出しそうだ。アーメン。あ、違いました。吐き出しそうだなんて出ませんね。吐き出そうとしている。主はこのラオディキアの教会にこのように言われました。私たち、玉川教会は今主に何と言われるでしょうか。生ぬるい、冷たい、熱い、沸騰している。まあ、願うは沸騰しているね。続けて沸騰してねと、まあ、そのように主に励ましをいただきたいもので、あります。まあ、このようなですね、ことがなきように、生ぬるくなりませんように、私たちは、玉川教会から、私を含めまして9名の者たちが今週金曜日から、福岡新生キリスト教会で行われます、日中間世界宣教リバイバル聖会に、行ってまいります。今年50回目。 50年この火を燃やし続け戦い続けておられる武田博先生、私新生教会の本当に極東を覚えながら、私たちは今年もただ行って恵みを受け取るだけです。そのような祝福幸いに預かっていますことを本当に心していく者たち、私たちは心低くして今年行きました。全ての人たちが余すところなく、いや私が誰よりも聖霊の火を受けて沸騰されて、主の御用のために玉川教会のリバイバル、そして世界宣教の働きのために祝福を受けてくることができますように、どうぞお皆様の背後のお祈りをよろしくお願いいたします。そして自生日はそれに伴い長い音楽主事が礼拝で宣教の御用、奨励の御用をしてくださいます。まなみさんから宣教ってしないでください、奨励にしてくださいと言ってですね、初めて講壇に立って礼拝の御言葉を語ります。本当に緊張されると思います。どうぞご準備の上に、またその準備を通してさらに姉妹が恵みを受け力を受け、共に教会のリバイバルのために捧げられる礼拝となりますように、どうぞどうぞ祝福をお祈りしてください、していただきたいと思います。そしてですね、もう一つ、すみません、お祈りの課題をもう一つ挙げたいんですけれども、今年のですねこの政界は韓国から、女性牧師の先生が講師として、いらっしゃいます。非常に、力を持った素晴らしい女性牧師先生が今回、講師なんですけれども、なぜかですねその先生は金曜日の夜、そして土曜日の朝夕、日曜日の朝とこのメッセージをお語りくださるんですけれども、なぜか私のメッセージの御用が土曜日の午後に今回加えられておりまして、つまり朝その先生がメッセージをして、夜その先生がメッセージをする間にこのようなものがメッセージを取り継がなければならないということで、どういうことですかとですね、主に訴えたいところですけれども、本当に大変緊張しておりますので、ただただ主のご栄光が表されますように、主が用いてくださいますように、そしてそのために全てをお捧げしたいと思いますので、どうぞこの小さきしもべのためにお祈りいただければ幸いです。玉川教会の素晴らしい主のご栄光を証ししたいと思います。また今年も癒しの証しをしたいと思いますので、どうぞ準備のためにも覚えてお祈りいただければ幸いです。さあ今朝は教会学校で皆様も学ばれましたヨハネの福音書2章のイエス様が最初に表されたこの奇跡印の箇所から、水汲みしもべに起きた奇跡と題して御言葉を語らせていただきます。私は14年前、主人とのこの結婚式の挙式をカトリック教会で捧げました。でその時ミサの司式をしてくださったのが、主人の所属しておりますカトリックのレデンプトール会というですね修道会ですけれども、そこのロジェ、プロヴァンスでいいんでしたっけね、プロヴァンスというこの神父さんでした。でロジェ神父さんがですね、先日天に召されてその告別式に参列したんですけれども、彼は89歳で亡くなられましたが、19歳で日本に使わされてきまして、カナダから使わされてきまして、70年もう日本の地に自分を捧げて宣教のために使えられた人生でありました。もちろん宣教師といえども神父といえども途中で国に帰る者もおりますけれども、ルジェ神父さんはですね70年日本の宣教のために生涯を捧げられて、そして天国に行かれた方でした。そしてですねこのルジェ神父さんはなんと3歳の時に主の御声を聞かれました。そしてイエス様に従っていきたい、ついていきたい、自分の人生をイエス様に捧げることを決意したそうであります。で実はこの話を野口先生ご家族がこちらにいらっしゃっておりますときに、前にも少しお話したんですけれども、実はこの本当に素晴らしい70年宣教の働きに仕えて、そういう神父さんがいてというですね、この話をしましたら、 その話をですね、聞いていた野口先生のユリアちゃんがですね、主の御声を聞いたの？と言ってですね、非常に興奮されまして、そしてお母さん、その人は主の御声を聞いたの？私も聞いたって言ってですね、もう鼻をふんがふんがさせながら、いつ聞けるの？主の御声と言ってですね、まあ、このように大興奮されまして、隣でお母様が今もし聞いたらと想像して興奮しておりますって言って、まあ、お母様が解説してくださいまして、そのようにですね、ゆっちゃんがそれを聞いて、3歳で主の御声を聞いたの、私はいつ聞くのと言ってですね、まあそういう風になられて、本当に幼き子供の信仰、幼き心を本当に主を褒めたさえました。愛するですね、子供たち、若者たち、皆さん、今も主は私たちにお語りになるお方です。いつでも主は私たちに語ってくださいます。年齢は関係ありません。ただ大事なことは、私たちの心が低いということです。私たちの心が高ぶっていないということです。主は私たちに今日も個人的な交わりの時、祈りの時、聖書を読み黙想する時、そして教会の宣教、教会で語られる、礼拝で語られるメッセージを通して、主は今日も私たちに語ってくださいます。皆さんに語ってくださいます。私たちはそのようにしていつも期待して主の御言葉を待ち望むものになりたいと願います。イリアちゃんのように、いつ聞けるのとですね、今日主が語ってくださるかもしれない、今日私に触れてくださるかもしれない、そのようなものでありたいと願います。傲慢な心ではなく、高ぶった心ではなく、あるいは怠惰な姿勢ではなく、心を低くして主をお語りください、今日私に触れてください、そのような幼き幼子のこの信仰を持って、今朝ご一緒に御言葉を聞きたいと、そのように願います。この日、どなたかの結婚式が行われました。結婚式はユダヤ人の人たちの習慣ではですね、今日学んだと思いますけれども、招いた人たちが、お客さんたちに、来た人たちにブドウ酒やそして料理をたくさん振る舞って、そして一緒にお祝いして喜んでもらうというのがこの礼儀であるし、またお祝いの仕方であったそうであります。それは日本でも同じことだと思います。そのような席で今日のヨハネによる福音書2章を読みますと、ブドウ酒、お祝いの席でブドウ酒がなくなってしまった。ユダヤのですね、ことわざに、ブドウ酒がなければ喜びなしというですね、そういうことわざがあるほど、この方たちにとってブドウ酒というのはとっても大事なものでありました。ですから、この時に、祝いがですね、結婚式のお祝いがされて、みんなで盛り上がっております時に、すいません、ブドウ酒がなくなってしまいました。この席はお水でどうぞ、というふうにですね、言うわけにいかないわけですよね。まあ、そのように言いましたら、もうその場は興ざめですよね。それほどにお祝いしながら、ブドウ酒を飲んで喜んでいる人たち、その状況の中でお水を出すわけにはいかないけれども、ブドウ酒がなくなってしまいました。ですから、ヨハネ、イエス様のお母様のはですね、3節でイエス様のところに行って、ブドウ酒がなくなりました、そのように言いました。そうしましたら、イエス様が、婦人よ、今日学びましたけれども、これは何かですね、冷たい言葉ではなく、非常に尊敬を持った言葉で、女よ、婦人の方よ、今は私の時ではない、神の時と人の時は違います。まあ、そのことをイエス様がおっしゃいましたけれども、マリアはそのイエス様に信頼をしまして、イエス様は必ず全てのことを良きに導いてくださるお方、そしてマリアはしもべたちに、イエス様が何かを言ったらその通りにしてください、 そのようにマリアはしもべたちにお願いをしました。ブドウ酒がなくなりました。私たちはこの人生を歩んでおりますとき、喜びもあれば悲しいこともあります。盛り上がっていたと思ったらもうすぐに小さくなって沈んでしまうこともあります。苦しい時もあります。失望して落胆してしまう時もあります。起こってくる様々な問題の中で解決が見当たらずに、あるいは将来に不安を覚え焦りを覚えることもあります。この婚礼の時のように人生でうまくいっている時、祝福がされている時、順調に何かことが進み喜びに満ち溢れていると、そのように思った矢先にブドウ酒がなくなりました。そういう事態が突然起こることもあります。先日ある方が祈祷会でも明かししてくださいました。ある青年が本当にいいところまで行っていたけれども、期待していたからこそそれが取られてしまった時、失望が大きいです。そのような真実な証をしてくださいました。うまくいっていなかったらですね、そんなに大きな失望も望みをかけていなければ、大した失望はないかもしれませんけれども、望みをかけていれば、うまくいっていればなおのこと、当然そのことが失われた時に私たちは失望します。大きくがっかりするということがあります。これがまさにこの日の出来事でした。しかし今朝私たちがこの箇所を通して教えられることは、ブドウ酒がなくなりました。この時、この出来事はイエス様がこの後に素晴らしい奇跡、神の子としての印、栄光を表される始まりであったということです。それはブドウ酒がなくなったというところから、もうイエス様は全てを知っておられます。ブドウ酒がなくなっていることも言われなくても知っているでしょう。そのような状況の中で何をしなければならないか、何が起こっていくのか、イエス様は全てを知っておられました。神様は全ての出来事のうちにご自身の栄光を表すというご計画を持っておられます。それはしかしこのブドウ酒がなくなりました、このようなところから始まっていきます。ブドウ酒がなくなりました、このような人生におけるエンプティ、こういう状況、私たちの虚しさ、失望、それらを全く新しく素晴らしいものに変えられていく、最も良きものでそのエンプティを満たしていく、そしてそのために教主は誰をお持ちになったのでしょうか。王様でしょうか、祭司たちだったでしょうか、お金持ちの人でしょうか、あるいは会社の社長さんを用いられたんでしょうか、学校の教授を用いられたんでしょうか、ノーベル賞受賞者を用いられたんでしょうか。イエス様がご自分の奇跡、神の子としての栄光を表されるために用いられたのは水汲みしもべでした。召使い、この人たちをイエス様はご自分の栄光のために用いられました。ここに登場しましたこの水汲みしもべたちの年齢はいくつか書いておりませんから分かりませんけれども、想像するに若い人たちだったと思います。そしてしもべですから、召使いですから、社会的に地位や名誉はありません。その奉仕は目立つこともありません。人々から称賛を得ることもありません。ここには彼らの名前すら書かれていません。でもイエス様はご自分が神の子としての証明、奇跡を表しますために彼らの信仰を用いられたんです。彼らのイエス様への従順を用いられたんです。彼らの心の貧しさを用いられたんです。 マタイによる福音書5章の3節でイエス様はこのように三条の水訓でおっしゃいました。心の貧しい人々は幸いです。天の国はその人たちのものである。心の貧しい人々は幸いです。私たちは心が貧しくないとイエス様に言われたことを素直に受け取ることができません。でも心が貧しくされて低くされて謙遜にされているとイエス様だけに心を向けることができるんです。自分には経験もありません。知識もありません。正しくもありません。私はただの罪人です。貧しき主のしもべです。あのマリアが、天使から主の御声を聞きまして、あなたは聖霊によって男の子を宿すであろう、このように言われましたとき、マリアは何と言ったでしょうか。私は主のはしためです、女奴隷です。このように言って主の御声を、主の約束を受け取りました。私たちもまたこのようにして、自分には経験もありません、知識もありません、いやただの罪人であります。ですから貧しきしもべですから、イエス様が言われることが一番いいと思います。それですからイエス様、あなたに従っていきます。あなたが言われることが一番良いことだと思いますから、イエス様、あなたに全てをかけてみます、捧げてみます。これは本当に幸いだと思います。余談ですけれども、たびたびこの、例えをお話しますけれども、私がですね、今通っています歯医者さんはとってもいい歯医者さんで、本当に私は信頼しています、その先生のことを。そしてですね、もう80近い高齢の夫人でありますけれども、ある時この歯医者さんに行きまして、そして私の隣の患者さんが先生から説明を受けていました。で、あなたの歯は今こういう状態ですから、この治療をして、そしてこのような治療方法でいきますときっと良くなると思います。で、そうしましたらですね、その患者さんが何と言ったか。先生、私は何にも分かりませんから、先生の言った通りにいたします、言ったんですよ、こういうふうに。私はそれを聞いて、すごい信仰だな。信仰が別にその人にあったわけではありませんけれども、信仰というのはそういうものだな。そうですよね。皆さん、この今の例え話はすごく理解できると思います。この人は歯医者ではありません。ただの一人の患者ですから、一番いい方法はその歯医者さん、主治医が知っているんです。そのことに信頼を持っているんですよね。そのことを知っているんですよ。きっとこの先生がその言う通りにすればきっといいようになる。私には歯医者の知識はありません。歯の知識はありません。治療の知識はありませんから、あなたに、先生に従います。先生言ったおっしゃった通りにしてください。これマリアと同じです。そしてこの水汲みしもべと同じです。私は何が自分にとっていいことかわからないものです。自分はこれがいいと思っていても、実はそうでないということがもう往々にしてあります。失敗します。本当に弱いです。すぐに倒れます。すぐに道を誤ってしまいます。でもですから、今このような状況の中で、虚しくされて、エンプティにされて、ブドウ酒がなくなってしまいました。こういう人生の危機的状況の中で、イエス様、あなたはここからの解決をお持ちのお方であります。私にはありません。私にはわかりません。正直不安と不平と、もう焦りしかありません。でもイエス様、あなたは私にとって最も良きことを知っておられます。だからイエス様、あなたについていきます。あなたが言われた通りにしたいと思います。それが私の人生にとって最も最高であると
そのように信じますから、皆さんこれが信仰です。でも私たちはどうでしょうか。ユリアちゃんの幼き心の中で、ああいつ死の御声を聞くだろう、そんな頃はもう遠の昔に過ぎまして、今私たちが御言葉を聞いても、うん、よかったね、すごいよね、子供はね、純粋だからね、主の御声、うん、いいね、聞いてる人はね、なんてね、そういうふうに思ってしまってね、そして疑い深くなって、もう心が高ぶってるんですよ。聖書の言葉、何の面白さもない、感動もない、惰性で私たちは礼拝を捧げて御言葉を聞いてしまっているということが皆さんあるんですよ。主を本当に愛する思いを忘れてるということがあるんですよね。そして本来何も知らなかったはずなんです。何も皆さん知らなかったはずなんですよ。この救いを皆さんは知らなかったはずなんですよ。そして今も皆さんは知りません。全てを知ったわけではありません。もしかしたら聖書のほんの一部分だけ。皆さんイエス様を求めましょう。本当に幼い心でイエス様は私に語ってください。私は何も知らないものです。人生においては経験を踏んできたかもしれない。主はそれもお持ちになられるでしょう。必ず用いてくださいます。けれどもそのために私たちは今日、水汲みしもべのようにイエス様が言われたこと、そしてそこには今から説明しますが、水汲みしもべはイエス様に何と言われたのでしょうか。7節、イエス様は水亀に水をいっぱい入れなさい。そのように言われると、メス飼いたちは亀の縁まで水を満たした。水亀にイエス様はいっぱい水を入れなさいと言いました。ここにありました水亀は6つの水亀がこのところにありました。イエス様はこの水亀も一つ余すところなく全部満たしなさい、水をいっぱいに入れなさい、そのように言いました。この水亀はですね、ここで書かれていますけれども、メトレテスというこの単位が出てきましたが、1メトレテスは40リットルだそうです。で、一つの水亀には約80リットルから120リットルが入るそうです。水亀は全部で今言いました6つありますから、ざっと計算しまして総容量は480リットルから720リットル。こんなこと言われても私もよくわかりませんけれども、今日例えに、テキストにもありましたね。一般家庭の浴槽は想像してみてください。200から280リットルだそうです。ですから今日汲みしもべたちが与えられました満たさなければならない総量は、もし最大で言うならば720リットルですから、お家の浴槽3つ以上、これを満たさなくちゃいけない、まあ、そういうふうに言われたわけですね。そして水汲みといっても、この当時は水道の蛇口をひねればすぐに水が出てくるわけでもないし、ホースを引っ張ってきて近くに持ってきて水を満たすこともできません。ですからこの水汲みしもべたちは行ったり来たり行ったり来たりしながら、あるいはいっぱいに満たしたやつをおっちらおっちらおっちらおっちら運んできながら、あるいはその一つの水がめを満たすためにも何回も汲んで汲んで汲んで、この水汲みにはただ7節1行だけで書かれておりますけれども、メス飼いたちは亀の縁まで水を満たした。しかしこのためには時間も体力も必要でありました。何よりもイエス様がおっしゃった言葉への信頼が必要でした。信仰が必要でした。こんなことをして何の意味があるのか、ただの水ではないか、求められているのはブドウ酒でも、イエス様は水を満たしなさいとおっしゃった、これほどの自分の労働の報いはあるんだろうか。彼らがそのように思っても無理はありません。 そして途中で辞めてしまうことも、仕事を投げ出して逃げてしまうこともできました。でも、この水汲みしもべたちは黙々とイエス様のご命令に従っていきました。そうしましたら、八節、さらにイエス様は彼らにチャレンジを与えられていきます。水がめは6つ水で満たされました。その後、その水がめが満たされましたということを、このイエス様に言いましたら、八節です。イエス様は今度こういうふうに言いました。さあ、それを汲んで、宴会の世話役のところへ持って行きなさい。あちゃあ。水を汲んだだけじゃ終わらない。その水を今度、世話役の人のところに持って行きなさい。イエス様はそのようにおっしゃいました。と思いませんか皆さん。想像してみてください。水汲みしもべが水を汲んだ。もうそれだけでもいっぱいいっぱいですね。やってきました。全部満たしました。今度イエス様は、さらにその水を世話役人のところに持って行きなさい。水ですよ、イエス様。水をこの人たちに持っていくんですか？もし水を持っていったら、ブドウ酒を持ってきてと言ったでしょうと、そのように怒られてしまうかもしれない。世話役人に怒鳴られてしまうかもしれない。いやもう、イエス様が持って行ってくださいよ。イエス様が運んでくださいよ。そのように言いたくなってもおかしくはありません。でもイエス様は、あなたが水がめを持っていきなさい。水汲みしもべたちにそのように言われたんです。イエス様は今日も愛する私たちにこのような信仰のチャレンジを与えられます。あなたが持って行きなさい。あなたが行きなさい。他の誰でもない。あなたが運んで行きなさい。あなたが私のために出かけて行きなさい。あなたが変わりなさい。あなたが行動しなさい。そのように召し使いたちをイエス様は招かれました。私たちは信仰の歩みの中でこの水汲みを汲んでいるような、こんなことをして何の意味があるんだろうか、こんなに長年祈っているのに、あるいは戦いの中にあるのに、イエス様、このことへの主の報いは、栄光は本当に表されていくんでしょうか。そのように私たちも失望してしまいそうになる時があります。しかしイエス様はそこで満たしました水を、さあ世話役人のところに運んでいきなさい。そのように信仰のチャレンジを与えられます。そうしましたら、どうしました、どうなったでしょうか。9節、世話役人は葡萄酒に変わった水の味見をした。この葡萄酒がどこから来たのか、水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかった。この水を汲んで召使いたちはイエス様に言われた通り、世話役人のもとにこの水がめを運んでいきました。そうしましたら、水は最高級の葡萄酒に変えられていました。はじめの葡萄酒よりも良いものに変えられていた。世話役人の人たちは驚きました。なぜならば、最初のブドウ酒よりももっと良いブドウ酒が出てきたから。9節、今読みました通り、世話役人たちは知らなかったのでですね、9節を今読んでおりますでしょうか。世話役人はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか、水を汲んだ召使いたちは知っていたけれども、世話役は知らなかった。11節、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。イエス様の印奇跡は、私たちが全知全能の神様を信じるため、私たちに信仰を与えるためです。今、共に呼びましたように、世話役人は これがどうして良いブドウ酒なのかは知らなかった。水汲めしもべだけがこの奇跡を体験しました。水汲みしもべだけがどのようにしてこのことが起こったのか、そのことを知っていたんです。イエス様に水を汲みなさいと言われて、そしてその水を世話役人のところに持って行った時、水は最高級のブドウ酒に変えられていた。水汲みしもべたちはどんなに大きな報いを覚えたことでしょうか。どんなに喜んだことでしょうか。そしてこれをして弟子たちはイエス様を信じるようにされていきました。水汲みしもべたちはそのために用いられました。そしてそれは重ねて言います、ブドウ酒がなくなりました。このような人生の危機的な出来事のうちにそれを通して表されていきます。今ブドウ酒がなくなりました。人生のこのようなエンプティーを体験しておられる方がいらっしゃるでしょうか。虚しさの中で落胆すること、失望すること、あるいは将来に不安焦りを覚えている子どもたち、若者たち、あるいは自分自身の愚かさ、弱さ、罪に泣いている方々、私たちは今ブドウ酒がなくなりました。この時に主が私たちを招いておられるのは水汲みしもべになることです。イエス様、私たちには先のことが分かりません。このことをした結果何が起こるのか、いやあまりにも退屈に見えます。水なんか汲んでも、そして言いましたね、冒頭にこのことを気づく人もいない、このことを思って素晴らしいといつも言ってくれる人もいない、こんなことをして何になるんだろうか。でも皆さん、イエス様は見ておられます。皆さん、イエス様が見て、イエス様が喜ばれる道を歩みましょう。人が見て人が喜ぶのではなくて、人が人からただ称賛を得ることではなくって、イエス様が見ていてくださって、イエス様が喜んでくださる水汲みしもべになりたいと願います。今子どもたち、若者たち、特に若い時にはそのような誘惑がたくさんあります。人からの称賛を得ること、お金持ちになること、それも主にあっては全て素晴らしいことでありますけれども、今日神様が、イエス様がご自分を表すのに、栄光を表すのに用いたのはしもべでありました。名もなきものでありました。弱い社会において存在のものでありました。何の誇れるものもないものでありました。しかしこの者たちを用いてイエス様は神の子としての栄光を初めて明かしされたのであります。ここに素晴らしい福音の命が流れていると思います。ローマの信徒への手紙を開いて終わります。ローマの信徒への手紙5章においてパウロはこのように言いました。ローマの5章の3節から5節をご一緒に読みましょう。279ページ、ローマの信徒への手紙5章の3節から5節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。ローマの信徒への手紙5章279ページ、5章の3節から5節をご一緒に読みましょう。3、はい。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アーメン。パウロは言いました。皆さんの苦難が皆さんのうちに忍耐を生じさせ、そしてその忍耐を通して私たち一人一人は新しく作り変えられていくんです。そしてそこには紛れもない、失望することのない希望があります。イエス・キリストの福音による希望があります。皆さんのうちにはそのことを通して聖霊によって神様の愛が満ち溢れていきます。 今失望の中にあったとしても、エンプティの中にあったとしても、私たちのうちを良きもの、最高のブドウ酒、これはもう聖霊様であります。聖霊でイエス様の命で満たしてくださるイエス様に希望を置きましょう。皆さんアーメンですか？アーメンしましょう。御言葉を聞いてアーメンするのが幸いです。ではなく、アーメン、そうなると信じます。私のうちに今がどんな状態でも、どんなに貧しくても、今日読みませんけれども、この野場所の中でパウロが語っていることは、私たちが何かしたから、良いことをしたから、イエス様は十字架についてくださったのではありません。いや、私たちが弱い時に、私たちが罪人だった時に、私たちがまだ神に敵対していた時に、イエス様はこの私たちのために十字架におかかりになったんです。そのことをしても福音は成就したんです。救いの道は開かれたんです。ですから私たちはこの素晴らしい御救いに預かって、まことの希望に歩んでいくものになりたいと思います。そのために私たちはどうしましょう。小さいものを捧げましょう。本当に私たち人ではなく主に捧げて生きていきましょう。受けるより与える方が幸いだとイエス様はおっしゃったんです。受けることを喜ぶのではなく、与えることを喜ぶものに変えられたいと願います。どうぞ若い皆様、イエス様にお従いして素晴らしい人生を歩んでください。決して失望することはありません。イエス様にお従いして、この水汲みしもべのように、どんなに先が見えない時があったとしても、主は最初のブドウ酒よりさらに勝ったものに、祝福に満ち溢れたものに皆様を作り変えてくださるお方であること、祝福してくださる方であること、皆様の人生を通して主が栄光を表してくださることを信じます。主に捧げていきたいと願います。お祈りします。愛する主を感謝します。今日の御言葉をありがとうございます。大変足りない取り次ぎでありましたけれども、どうぞ聖霊様、あなたが良き働きを持って、力強い働きを持って、共通同士をお一人お一人に続けて御言葉をお語りくださり、今日の水汲みしもべのように、私たちが今置かれた場所でブドウ酒がなくなりました、このことをイエス様にお捧げし、またイエス様にお従いすることができますように、どうぞ導いてください。貧しいです。本当に弱いです。逃げ出したくなるものですけれども、どうぞイエス様、水汲みしもべが表された栄光を、イエス様、あなたが用いられたこの素晴らしい印を、どうぞどうぞ主よ、私たちの人生にも、主に従っていく者たちにも表してくださり、どうぞどうぞ主よ、そのことを通して、まだイエス様を知らない人たちが、どうぞ福音に預かることができますように、今今日ここに集いし、特別に子供たち、 若者たちをあなたのご栄光のために用いてください。水汲みしもべとして生きる幸いな人生をどうぞ選び取っていく祝福されたものとなりますように、イエス様に喜んでいただき、イエス様を愛し、イエス様に捧げていく人生を通して、どうぞ主よ、あなたがお一人お一人を通して、あなたの御国を広げてくださいますように、祝福をお祈りいたします。今日集いし、すべての方に、ライブ配信を通して聞くすべての方に、今ブドウ酒がなくなったこの困難の中にいる者たちに、今日の御言葉が力となって励ましとなりますように、心から祝福をお祈りいたします。すべてを感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。